ご理解第76節。人間は人を助けることができるのはありがたいことではないか。牛、馬は我が子が水に落ちていても助けることができぬ。人間が見ると助けてやる。人間は病気災難の時、神に助けてもらうのであるから、人の難儀を助けるのがありがたいと心得て信心せよ。いかに幸福の条件に恵まれていても、安心感は神様に許されなければ絶対にいただけぬものです。歓喜の生活、それは私どもの願いと神様のお心が交流するところから湧き出ずるものです。一滴の水でも谷川に注げば谷川の水、大海に流れれば大海の水。確かに私どもの願いや働きは、一滴の水にも等しいものかもしれません。しかし神様の願いと一つ心になるときに、思いもかけない神の非礼を受けることになるのです。お道にご縁のある人ことごとく、我が心自体権限の心願成就の使命に燃え立たせていただきたいものです。そこから生まれてくる喜び安心こそ、不恵のものであり、それが誠の助かりであり、永遠の助かりになるのです。人間の誠の助かりとは、どこから得られるものでしょうか。その人間の誠の助かり、いわばこの安心感とおっしゃっておられます。その安心の生活、神様に守られてある私ども、守られている私、そういうものはただ安心感というだけではなく、実際に守られていなければならないわけですけれども、その実際に守られている、神様から守られている、いや、神様が私どもを守ってくださる。その守ってくださる私どもになるには、どうあったらよいのだろうか、と思いますね。神様はどういう私を、どういう人々を、それこそ守ってくださるのだろうか、ということですけれども。昨日はあるビデオ、衝撃的なビデオを見させていただきました。日経のウェブサイトにあったのですけれども、その、人生というのでしょうかね、自然界というのは非常なものだな、というものを感じさせていただきましたね。ある意味、何というのですかね。やっぱり、もう一つ言葉の表現がありましたが、わかりませんが、なるほど、非常な世の中だな。世の中というのか、自然界というものは、本当に非常なものだという感じがいたしましたね。ある意味、それは、牙城牙翼の餌食になる、といったようなものを感じさせていただいたのですけれども、私どもがやはり牙城があり、牙翼がある。その目先の牙城牙翼でことを進めていく。そこには、ある意味において思いもかけぬ結末が待っている。それは非常なまでの結末であることがありますね。それはタコですね。タコが海の中での話ですけれども、タコがカニを狙っているのですね。ある意味餌にしようと思ってカニを追いかけ回しているわけです。で、カニは逃げ惑っている。その模様を そういう状況に出くわして、ダイバーの人がビデオで映しておったのですね。そしてもうカニが逃げ惑っている。そこをタコが追いかけ回している。さあもういよいよ絶体絶命だ。次の一撃というのでしょうか。次の人を襲いでカニが食べられてしまう。もう絶体絶命というところでしたね。そして次の一瞬に何が起こったか。まあ、想像だにできなかったような結末になったのですけれども。どう思われますか？その、さあ最後の一瞬だという時に、突然、アザラシが現れて、そのタコを食べてしまったのですね。全くびっくりいたしました。わあ、これは神様が何を教えてくださるのだろうか、と思いましたけれども、やはりそのことが気になり、今朝のご記念の時でも、一体どういうことでしょうかと、お伺いさせていただき、思わせていただいておりましたら、その、普通は、私どもが、まあ動物が何かを餌食にするということですけれども、その、牙城、牙翼の餌食になる、というようなことを感じさせていただきました。そのタコにしてみれば、さあ目の前に、カニという餌ですね。餌があった。それに襲いかかるわけです。タコは目の前の自分の牙城牙翼を満たすことのみに気を取られて、カニに襲いかかっているわけです。まあ、ある意味、牙城牙翼の塊の一瞬でしょうかね。そこには自分の身に降りかかろうとしておる。そのことに気づきようもないわけです。目先の欲に取りつかれていますから、そのもう一つ上の大きなことの変化というのでしょうか、それに全く気づかないわけですね。危険が差し迫っていることにも全く気づかずに、目の前の牙城牙翼に突っ走っているわけです。そこでその自分の牙城牙翼を、さあ今まさに、まあ満足させるというのでしょうか。その欲が叶う。といった瞬間に自分自身が食べられてしまうわけですね。いわば、そのもう少し周囲を見る目があったならば、牙城牙翼に突っ走ることなく、自らもその周りのありようを見ることができたならば、その危険からタコさんは逃れることができたのかもしれませんけれども、もう、それすらもできずに、カニを追っていたタコが、追っていたつもりだったのが、自分が食べられてしまった、よりもっと大きなアザラシに食べられてしまった、なんとも悲しいような非情な世界というのでしょうか。そういう世界が繰り広げられているのですね。自然の働きというのは凄まじいものだな、という感じでしたね。私どもも、また私どもの牙城牙翼で突っ走っている。欲に、目の前の欲に任せて突っ走っていると、その大きなものが見えませんね。それこそ神様がいかに お庇いをくださろう、お守りくださろうとして、様々なお働きをしてくださっても、その神様の、いわば、お庇いというものを神様が助けてやろうとしてくださるそのものが受けられない。ということではないでしょうかね。神様のお守りを、それこそ従前なる神様のお守りをいただくためには、私どもの牙城外苦を離さなければならない。目先の欲を離さなければ、神様が守ってやることはできない。神様がそれこそ守ってやろうとして、シグナルを出しておられる、そのことすらに気づくことができないわけですね。ですから、一番の敵があるとすれば、それはアザラシではなく、自らの牙城牙役だということになりますね。その牙城牙役が身を滅ぼすことにもなる。いわば、自らが自らの牙城牙役の餌食になってしまう。ということがあるようですね。神様の従前なるお守りをいただくためには、やはりその目先の牙城牙役というものを離さなければならない。ということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。